こんにちは、エンタメです。背取りから次のステップへというテーマで音声セミナーを行います。よろしくお願いします。背取りをやっているなら次のステップにも進むべき。これからお話しする内容っていうのは、背取りだけじゃなくて、例えばヤフオクであったりとか、転売ビジネスだったりとか、物販アフレートだったりとか、そういった他のこうアフレートだったりとか、ネットビジネスで稼ぐ手法、全てに共通することなんで、ぜひこう意識していただきたい。じゃあなんで背取りをやっているんだったら次のステップに進むべきなのか。なぜなら背取りを基本的に一人で実践していたら、労働収入なので、早い段階で他の仕組みっていうのを構築しておくと収入の柱を増やすことができるから。例えばよくこう背取りを稼いでからブログを始めますと、背取りで稼いでからブログを始めます、ブログアフィリエイトで稼げなかったので背取りを始めます、背取りをとことん極めます、背取り一つでまず大きな実績を作ります。こんな風に、言う人が結構いて、私にもこう宣言してくる人がいるんだけども、時間が例えば1日1時間でもこう背取りの実践とは別に取れるんであれば、むしろ取るべきなんだけども、背取りをこうやりながら資産となるブログを作るということを強く私はお勧めする。理由としては、何か一つのことを実践していると、ネタに困らなくなるし、1記事入魂で1000文字の記事っていうのを毎日更新すれば、背取りのこう専門ブログっていうのを簡単に構築することができるから。1記事入魂で1000文字の記事、これを例えば30日間書けば、3万文字にもなる。この3万文字っていうのは、例えばそれを無料レポート化することもできる。で、内容によってはさらにこう具体例とか、よりこう希少性の高い情報っていうのをそのレポートに詰め込めば、特典レポートとすることもできる。もっと言うと、自分で、販売することもできる。そういったこうコンテンツを作るというところにもやっぱつながっていく。そのぐらいやっぱりこうブログっていうのは、本気で1記事入稿で1000文字の記事っていうのを書き続けると、とんでもないこう価値を叩き出すということをぜひ認識していただきたい。慣れてくればブログの更新っていうのも1時間あれば十分できる。仮に今あなたが1記事入稿で1000文字を書こうと、私が日々言ってるんで、それを意識してブログをもしやっていたとしたら、最初は2時間かかっていても全然問題ない。なんでかっていうと、私もそのぐらいかかっていたから。でも例えば慣れてくればブログの更新っていうのも1時間あればできるようになるし、早い人なら30分で更新できる。私の場合はちなみに30分ぐらいで1記事入稿の1000文字以上の記事を書くっていうのは全然できる。むしろ30分あれば2000文字とか3000文字ぐらい書くこともできてしまう。経験っていうのはやっぱり積めば積むほど、もちろんこうスピードもアップするんだけども、質というのも上がるということを覚えておいていただきたい。稼ぐ仕組みっていうのは1つよりも2つ、3つと増やしていったり、こう強化していくことにより、売り上げっていうのをこう伸ばすということにもつながる。さらにこう背取りで体験したことを記事にすることで、非常に良いこうアウトプットになって、あなた自身の背取りの理解っていうのがめちゃくちゃ深まる。例えば背取りで、体験した内容をまあ記事にするっていう場合、どういうふうに書けばいいかっていうと、例えば何時に〇〇店に行きましたとか、でいろんな本がある中で、この本とこの本とこの本っていうのをこう見つけて、仕入れてきたと。値段は、1万円、かかったと。で実際に今日はその本をこう出したと。経過を見て、またこう結果報告をしますとかでもいいし、その中でじゃあどういう基準であなたがその本を仕入れたのかっていうのをこと細かく解説するとか、 または以前はこう仕入れをするのにこう1時間も2時間もかかっていたのに、今ではこう30分で売れる本を探せるようになったとか、今はどういう基準で本を探しているかっていうと、こうこうこういう基準で探しているんだよとか、でさらに実際に売れたら、今日は、これだけの本っていうのを仕入れてきて、で売り上げはこのぐらいあったよっていう感じで、例えば売り上げの報告を記事にしてもいいし、今日はこれだけの本をこう売れたんで発送をしましたとか、例えば実際にこう発送している風景とかをこうデジカメとかで撮って、その写真をブログに掲載するっていうのも面白い。要はリアリティが出るんで、せどりのこう一連の作業の流れっていうのをやっぱり文章だけで書くよりも、まあ、ところどころこう、まあ、デジカメとかで画像を撮ってこうこうこういうふうにやって、で発送するときはこういう形になって、こういうふうにやるんだよと、やっているんだよということをやっぱ伝えるだけでも、それは大変体験情報になるし、あなたにしか書けない、情報になる。私の場合は、せどりっていうのは、やらなかったけども、トレンドブログから始めて、まずは1000アクセス集まるブログっていうのを作った。その結果、ブログアフィリエイト実践2ヶ月で1万円とか2万円の実績をブログのみで作ることができた。正しい方法っていうのを学んで、こう、1記事入魂で、1000文字の記事っていうのを毎日更新すれば、3ヶ月以内で1万円以上の実績を作るということは十分可能だし、誰でもできる。しかもこうブログの基礎とか本質を実際にやっぱ実践するとこう深く学べるんで、ブログアフィリエイトの理解がものすごく深まる。私はエンタメブログ魂という教材を販売しているけども、例えばその教材をただ読むだけとか動画とかを確認して音声を聞くだけだと、やっぱり理解っていうのは半減しちゃうし、エンタメブログ魂の本質、要はブログの極意を本当の意味ではやっぱり理解できない。じゃあどうすれば理解できるかっていうと、例えばエンタメブログ魂でお伝えしているテーマに対して教材には書いていないことでをあなたなりのこう考察をこう記事にしてみたりとか、実際にこう実践して体験してどうなったのかとか、そういったこう体験情報を記事にするとか、そういった感じで実際にこう体験した内容っていうのをどんどんどんどんやっぱりアウトプットしていくと、理解っていうのが深まる。で、この最初の実績っていうのも、別に0円でも実績なしでも全然こう、例えばいきなり情報教材をこうアフィリエイトしても実は稼ぐこともできる。実際に私が教えた人の中でも実績ゼロからいきなりこう、例えばブログとかメルマガを使った情報教材のアフィリエイトに挑戦して、初報酬を得て成果を出していると、10万円以上稼いでいるとか、そういった人もたくさんいるので、何が言いたいかというと、価格以上の価値というものをしっかりと提供することができれば、大きな実績とかなくても制約に結びつけることは十分可能だということ。私には娘がいるけども、私の娘っていうのはまだこう小さくて文字っていうのも読めない。おもちゃを買っても当然説明書などは読めない。でもこう何も教えなくても自分で考えていろんな遊びっていうのをするし覚えていく。でおもちゃが仮にこうなくても自分でこう新しい遊びっていうのを考える。ブロックのおもちゃやこうレゴなんてこう自分で考えてくっつけてこう作る遊び、本当にこう、びっくりするけども、こう何度も何度もこう遊んでいるうちに、説明書にもこう記載されていないこう乗り物を作ったりとか、とっても面白いこう建物を作ったりとか、本当にこういろんな想像をしながら体験した内容っていうのをこうどんどんどんどん次のアイデアにつなげて、こう日々自分で考えてこう遊んでいる。せどりもこう実践してこう1万円でも2万円でもこう成果を出しているなら、もうこうブログっていうのは始めても全然 OK だし、代わりにまだ成果が出ていなくても、私だったらもう同時進行で始めてしまう。でしかもこう無料レポート作成っていうのも視野に入れて、 メルマガも、まあ、30日以内にもう始めてしまう。例えばセドリをやりながらブログを始めて、無料レポートを書く前提で記事を書いて、で無料レポートを書いて読者が集まったらメルマガを始めると、まあ、そういったやっぱり流れがしっかりと作れる人っていうのは、まあ、セドリだけじゃなくてさらにブログとかメルマガでのこう収入の柱っていうのを作ることもできる。まあ、多いのがこう大きな実績じゃないとブログメルマガやっても意味ないんじゃないかなとか、50万以上の実績を作らないと反応が取れないんじゃないかなとか、100万以上の実績を作らないと信用されないんじゃないかとか、本当にそうかな、大きな実績がなくても1万円2万円稼ぎたい人っていうのはたくさんいるし、逆にこう小さな実績だからこそこうきめ細かな情報発信ができたり、こうより身近に感じてもらえてこう親近感が出てファンになってもらうということもできる。周りにこういくらすごい大きな実績の人がいたとしても全然気にする必要はない。誰かと比較する必要もない。あなたが楽しんでブログっていうのを運営すれば自然と人は集まってくるし、特に体験情報をメインに情報発信しているとアクセスっていうのもどんどんどんどん増えていく。つまり背取りのみしか実践していないのは、自らこう収入の柱っていうのをこう増やせるのに自分でこう希望の道をこう閉ざしているようなもの。1時間でもいいのでブログ運営にこう時間を使えばブログっていうのをこう運営していくこともできる。しかも1記事入魂で専門事情の記事を書けば検索エンジンからもアクセスが来るし、背取りのこう専門ブログにもなるし、何よりこうあなた自身がしっかりと自分で体験したこと学んだことっていうのをブログ記事を通してこうアウトプットする、要は伝えていくとあなた自身が一番成長する。背取りを実践しているのであれば、次のステップも考えてどんどんこう稼ぐ仕組みを増やしたり強化するということも視野に入れていただきたい。特にブログ作成、無料レポート作成、メルマガ発行、一気にこう、難しくても少しずつでも行動を起こせばメルマガ発行までできるし、結果的に背取りプラスブログやメルマガからの収入を得るということにもつながる。で、費用面で不安があるんであれば、例えばメルマガも探せば無料で発行できるところもあるんで、とりあえずちょっと練習してみようかなという意味で、無料のメルマガのこう発行スタンドからこう始めてみても全然 OK。ただ私だったらやっぱ無料のメルマガってどうしても広告とか入っちゃうんで、もうやるぞと、無料レポートを書いて読者が集まったんであればやっぱりこう自己投資して、例えばアスメルとか、結構お手軽な値段でメルマガを発行できるんでアスメルを契約してメルマガっていうのを始める。実際に私自身もメルマガ始めた時は無料のこうスタンドからじゃなくていきなりアスメルをこう契約して始めた。理由としては何でかっていうと、無料だとこうどうしても無料だからいいかなみたいな、やっぱりもうやめようかなとかっていう風にこう逃げ道を作ることができてしまう。でも有料のサービスだったら、自己投資だったら、もちろんアスメルもこう月額3150円で無制限でこうメルマガとかステップメールとかいくらでもこうできるんだけども、こう覚悟がやっぱ違う。お金を払って、しかもこうある程度口座作ったりとか問い合わせフォーム作ったりとかメールマガの準備したりとかっていう、やっぱそういう時間も取られるんで、それをやっぱりやって、しっかりと準備ができたと。で始めたのに、やめるっていうことはまずやっぱり私がその時に当時、自己投資するかどうか迷った時にきちんとそこまでやれば、絶対挫折しないと。お金もかけたし、こう逃げ道を作んないというようなこう気持ちでやったからこそ、今でもアスメルは使っているし、メルマガ、ブログもこう継続することができている。そのぐらいやっぱりこう気持ち、心構えだけでも全然変わるし、背取りって結構こうやっている人は多いけども、実際にじゃあブログとかメルマガやっている人はどうなのかなと考えた時に、もちろんやっている人はいるけども、多分こう背取りをやっている人でブログメルマガやっているっていうのは、おそらくこう半分以下だというふうに感じるし、 うまくこう有効活用できる人といったら、その中のやっぱり1割とか2割程度、実際にセドリをやりながらブログメールマガで稼いでいる人は多分全体の 1,2 割程度しかいないので、しっかりとこうやっぱり正しい方法を学んで、ブログメールマガっていうのを実践すれば、必ずこう成果を出すことができるし、収入の柱を増やすこともできる。でもよくやる前から、いやブログ何書いていいか分かんないしなとか、記事のネタに困るしなとか、独自ドメインのブログ運営したいけども、ドメインの取り方とか、レンタルサーバーどうやって契約したらいいか分かんないしとか、ドメインとレンタルサーバーの紐付けのやり方分かんないしとか言っていたら、いつまで経ってもブログを運営できないし、メールマガも発行できないし、ドメインとかレンタルサーバーのこう意味とか紐付けの仕方とか、独自ドメインのブログを運営するということもできなくなる。最初から全部こう完璧に理解して始めるんじゃなくて、わからないなりにやれば OK。 私なんてドメインとかレンタルサーバーなんて、は何それみたいな言葉も全然わかんなかったし、こうなんかマニュアルとか見ても全く分かんなかったんで、じゃあなんでできるようになったかっていうと、そのマニュアルとか、まあ、例えば動画とかでも解説あるけども、それを見ながらそのままその場でやっただけ、そこで解説している通りにやっただけ。ドメインはまあ自分で考えて取得したけども、紐付けのやり方なんて動画とかマニュアルに書いてある通りそのままやっただけ、見ながらやっただけ。だから覚える必要は別にない。マニュアルがあるんであれば、そのマニュアル通りにやればいいだけ。そしたら誰でもできるんで、あとはもうやるかやらないかだけで、分かんないっていう人ほどやっていないだけ、行動を起こしていないだけ。こう勉強したことを頭でイメージして全て理解しようとするから分からないし、行動に移すことができない。そうじゃなくて、こう行動しないと、実践しないと分かんないんだから、とりあえずやってみる。このやっぱり姿勢を取れる人っていうのは、こう成長スピード、成果スピードっていうのは非常に速いし、例えばセドリやってる人でも、もうすぐにブログとかメルマガっていうのを始める人っていうのは、やっぱりこうどんどんどんどん稼げるようになる。セドリでも稼げるようになるし、ブログメルマガでも稼げるようになる。なんでかっていうと、やっぱりこうモチベーションっていうのも上がっていくし、情報発信しているとこうコミュニケーションっていうのが出てくるんで、まあ、自然とこうやっぱり楽しんで、セドリもブログもメルマガもこうできるようになるんで、モチベーションある一定のこうところに保つことができれば、必然的にこう今やっている実践中のこう手法っていうのもこう楽しんでやっぱ取り組めるんで、成果にも結びつくということ。まあ、まとめると、セドリをやっているんであれば、まあ、セドリだけに限らないけども、何か一つネットビジネスをやっているんであれば、必ず資産となるブログっていうのは最低でも1個は作っておくべき。これをやっぱりいかに早くこう構築するかによって、6ヶ月後、1年後、3年後、5年後のあなたの収入っていうのは大きく変わるということで、今、まあ、無料ブログをしか使っていないんであれば、まあ、すぐ、独自ドメインのブログ運営が難しいんであれば、将来的には必ず、独自ドメインのブログっていうのも絶対に、用意すべき。なんでかっていうと、やっぱり本当に資産となるブログっていうのを考えたときには、無料ブログでも圧倒的に独自ドメインのブログの方がアクセスっていうのは安定的プラス長期的に集まるから。これは独自ドメインのブログを運営している人ならわかるけども、本当に、びっくりするぐらいアクセスっていうのは来るし、検索エンジンからのアクセスも100記事とか、ブログ運営から3ヶ月以降からこうどんどんやっぱ少しずつ増えていくんで、そういう意味ではこうコツコツ継続するっていうのが、結果的にはこう安定したアクセスとか安定した収入につながるということをぜひ覚えておいていただきたい。それではまあ以上で、今回の音声セミナーは終了させていただきます。何かまあご不明点等があれば、遠慮なくお問い合わせフォームに質問してください。ありがとうございました。失礼いたします。